皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月30日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、自分で考えて行動するしかない時というお話です。いつものように南信州の富山湾に来ております。ちょっと雨が降って川が増水しておりまして、ちょっと音が大きいかと思うんですけども、こちらも先日は雪も降りまして、これから、まあ、雪冬が本当に駆け足で来るという感じですね。で、12月はお祭りでありまして、富山湾の各所でですね、昔から伝わる下月祭りというお祭りが開催されます。世の中の方ですけども、トランプ氏が大統領選挙に勝ちまして、もう早速人事とかいろんな政策の話が始まっておりますが、まあ一言で言って大混乱という感じがしますね。トランプはアメリカの融和ということを言っておりまして、まあいろんな人をこうまず集めてくる。まあ政策についてもですね、まああんまり激しいことは最初から言わないようにしようという感じでやってると思うんですが、まあそれなんかちょっと誤解してる人たちもいましてですね、なんかトランプ組みしやすしということで、なんか自分たちの思いが通るんじゃないかと、まあいうような期待感で接近している人たちもどうも多いように見えますね。で、同時にその有権者の方から見るとですね、なんかこんなに妥協しちゃっていいんだろうかと、一体何をやってんだろうという感じで、まあやっぱりその分裂してるアメリカっていうことを象徴するような、まあ今、その状況だと思いますね。ただこれまだ政権スタートしてないわけで、スタートしますとですね、本当にいろんなことが始まると思います。で、やっぱりその、最終的にどこに行くのかということになると、まあトランプ含めて、ああいう下克上型のリーダーっていうのは、足して2で割り3で割りっていうことはできないわけですね。ですから必ず内部で対立が生まれてきた時に、自分のやり方を押し通していきますから、やはりそれは最初選挙演説で言ってたような方向にこれは行かざるを得ないんだと思うんですね。まあだから今のところはなんかその、足元で、反乱だとか混乱起きないように、まあいろんなことを言ってやろうとするんですけども、特に人事がそうですが、いや、それはそうそう長く続かないことだろうと、まあ見てて思います。しかし同時にですね、本当に日本にとってもこれ極めて大きな変化になったと思いますね。キューバのカストロ首相が、まあカストロ議長が亡くなったわけでありまして、まあいろんな評価があるんでしょうけども、やっぱあの人はすごかったと私は思いますね。まあもちろん革命を最初に起こしたこともすごかったんですが、ソビエトが崩壊した後、アメリカに屈することなく、有機農業でキューバをここまで持ってきたっていうのは、これはもうものすごく偉大なことだったと思うんですね。ソビエトはですね、まあ今までのクリントンなんかと同じように、その社会主義、共産主義の理念を世界中にこう広げて、まあ自分たちのその考える価値観を世界に認めさせて、で自分たちのその、まあ、帝国っちゃなんですけども、まあソビエトで息の変わった国を増やしていこうという戦略でありました。ですからその北朝鮮もそうですし、キューバも、さらにその北ベトナムもそうですね。まあああいうところがソビエトの影響下にありまして、まあソビエトの、まあ、革命ですね。まあこれをまあ広げようというふうにやってたわけであります。しかしソビエトがひっくり返ってしまいました。でソビエトがひっくり返ってエリツィン大統領になった時に、そのエリツィンはそのアメリカの言うところのその世界戦略、アメリカはそのソビエトと違って共産主義、社会主義ではなくて自由主義という名の、もう金が全てというですね、まあ背金主義というべきでしょうね。クリントンの背金主義の、まあ、最大の奴隷になったわけですね。でとにかく金で完全にがんじがらめにされちゃって、まあそのクリントンたちがやっているその金の革命でめちゃくちゃにされちゃったと。で、しかしそれをまあひっくり返したのがプーチンなんですけども、まあそうなるまでの間にですね、ソビエトの衛星国だったところ、それからソビエトの影響下にあった国は、まあ、途端の苦しみを味わうわけでありますね。突然その宗主国がですね、旗を下ろしちゃったわけでありますから、まあ北朝鮮なんかの場合は、悪の道に走るわけですね。で、キューバも、その革命前のですね、アメリカとのその、まあ金と、まあマフィアの関係ですかね、 ああいうものにこう戻るんだろうかなと、まあ、みんな思ってたんですけども、いやいや、その国内で有機農業を広げて、で自立の道をずっと守り続けてきたわけですね。で去年でしたっけ、アメリカとの国交回復という形にこぎつけましてですね、まあだからそれだけしてそのキューバがアメリカに降参したってわけではないですよね。逆に言うとアメリカの方がキューバを認めざるを得なくなったって感じでありまして、だからやっぱりこれはその今までのそのまあ革命の旗が下ろされた後、その革命もやり、同時に革命後の自分たちの国の自立までできたということは、これはすごいことだったと思いますね。北ベトナムもですね、まあ、考えてみるとなかなかしたたかに上手にやってきたんだと思うんですね。南と戦争をやってたわけですが、まあ、その戦争が、まあ、南の負けで終わりまして、で、まあ、社会主義国ソビエト、ベトナムということだったわけですが、ソビエトが崩壊するわけです。しかし今ですね、ベトナムは上手に外交をやってますよね。アメリカとも付き合い、ロシアとも付き合い、で中国とは対峙すると、実にバランスをとってですね、上手に国の運営やってるわけでありまして、その社会主義の理念の旗が下ろされて倒幕しちゃったっていうわけでは全くなかったと思いますね。反対にその社会主義の旗が下りちゃって、真っ先にその国家の統治能力が失われたのはあれ東ドイツでしたよね。結局だから東ドイツは西ドイツと合併することになったわけでありまして、まあなんか本当にその昔東ドイツは我々がそのソビエトブロックを支えてるんだと、ソビエト圏最大のまあ経済大国であって、ここがまあ製造業でもまあいろんな意味での拠点で我々がその東側陣営を支えてるみたいな、まあ、そんな思いが多分昔強かったと思うんですけども、で結局それがまあソビエトの崩壊とともに、まあ、全て終わってしまったんですね。だから当時の東ドイツの国家の指導者たちというのはちりぢりになってしまうわけですね。で西ドイツに統合合併されて今があるわけで、だからやっぱりこうあんまり近づきすぎてるところっていうのはですね、宗主国が旗を下ろした時にどうしていいか分からなくなるわけでありますね。まあ、こう考えた時ですね、今の日本の政治や日本の経済界は非常に危険な状況だと思いますね。そのトランプが出てきた時に、とにかく日米同盟が最初にあるってことを言ったわけですね。しかしそうはなってないと思いますね。今そのトランプっていうのはある種今のロシアと同じように地域の大国としてのアメリカという道を歩もうとしてるんだと思うんですね。本当に今現在のこの人事とか政策っていうのは、まあそういうなんか本当の話はしていなくて、とりあえずその足元の混乱を収めようということでね、まあいろいろ言っていろんな人事やってますから、これではまだ判断しちゃいけないと思うんですけどもね。いや本当にやろうとしてることはアメリカをそのもう一回一旦その世界のアメリカから国内のアメリカに戻して立て直すってことなんで、それはやっぱりそのオバマがやってきたような、オバマまでやってきたような、まあ、世界を統治するアメリカっていう看板はここで下ろすってことですね。例えばソビエトの場合はですね、ルーブルという通貨がありまして、でこれはそのソビエト圏の決済通貨として使われていたわけであります。しかしロシアになった時にこのルーブルは地域通貨になりまして、今でもロシアは地域通貨ですよね。だから旧ソビエト圏の連中がその今のロシアのルーブルで決済してるかっていうと、そういうわけでもなくて、要するに同じルーブルという名前でありますけども、まあ、国際決済通貨から、まあ、地域の通貨に戻ったわけでありますね。でロシアにやってることっていうのもそのまあ、はっきり言って自分の国を守るためにその周辺部のところを気をつけるという、まあ、ごくごく当たり前のことをやってるんだと思いますね。ですからその地域のパワーとして生き残るっていうのは、まあ、もうロシアも完全そうだし、アメリカは今回そうなったんだと思うんですね。でそうするとアメリカのドルというのもですね、今世界の決済通貨のドルですが、まあ、アメリカという地域の国、北米大陸のあの国の通貨という形にこれ戻っていくわけで、そうするとソビエトが崩壊した時もですね、うん、まあソビエト圏のその決済システムもあれで終わっちゃったわけですし、軍事条約、ワルシャワ条約機構も終わってしまったわけでありますから、みんな全部考え直しになったわけでありますね。そういうことを考えると、特にアジアですよね。アメリカの軍事力だとか、あるいはアメリカのドルというもので、まあ結構支えられた部分がこれ消えていくわけであります。それと同時にですね、中国なんかも本当にこう身体極まっちゃったんだと思うんですね。あの国はそのなんだかんだ言いながらアメリカとものすごい貿易して金融の取引やって飯を食ってるわけですね。だからその中国をけしからんと言ったってですね、キューバのカストロみたいにですね、本当に敵に回して戦える状況には全くなってないわけです。で、 同時にその中国は、まさにその国内でやってる拝金主義みたいなのも世界で展開して、だからサウジとか中国っていうのは金で外交を買うっていうことをずっとやってきたわけですね。で、日本はそれ安倍内閣から始まるわけですね。とにかく世界中に金渡して自分の関心買うと。金で外交を買うと。で、中国なんかそれずっとやってるわけですが、もうその金がですね、まあドルですよ。これがもうとにかく希薄化してくるわけですから、それ意味なくなってくるし、それでもう、まあクリントン一家がこれで、まあ失脚ですから、もう金の力っていうのはそう大したことなくなると思うんですね。そうなるとやっぱりこの金で外交を買ってきた国々、特に中国、サウジ、それから今の日本はですね、まあ、完全に足場を失うんだと思うんですね。で、そういうことを考えたときに、その、日米同盟が最初にあるっていうのは、あくまでもそれアメリカが今のその、オバマまでの、まあ、世界運営をやろうという前提での話ですよね。アメリカがこの世界秩序の維持を自分の力でやろうとしたときに、まあ、世界最大の債権国である日本が、まあ、金の世界を含め、金を特に、の面で特に、まあ、アメリカと協力をすると。で、日米同盟だと。まあ、いうような話になってくるんでしょうけども、アメリカがそのもう、そういう世界運営もしませんと。で、アメリカドルはアメリカの国の通貨ですと。で、アメリカ軍はアメリカの本土を守るための軍隊ですと。まあ、ロシアみたいな形でね、プーチンのロシアみたいな形にこれ変わってきたときですね、それはなかなかその、日本はもう、そんなこと言ってもしょうがないって話になりますね。日米同盟が最初にあって、その中で日本をどうするかなんて議論はもう通用しないわけで、まずやっぱり日本がどうするんですかと。日本は国としてどうするんですかと。あらゆる面においてね。まずそれを日本の中で、私たちはこうするって考えると。で、考えた上で、隣の国々と、まあ、隣っていうかね、まあ、他の国々と外交をやって、すり合わせをしていくと。こういうことですね。で、この外交が大事なのはまさにこれからで、外交上手にやってると、自分の国はこれやりたいって言った時に他の国が文句言わないんですよね。あるいは歓迎して一緒にやろうと言ってくれます。ところが外交をちゃんとやってないと、箸の上げ下ろし、外国からケチがつくわけですね。そんなのおかしいとか、うち乗らないとか。で、それ無理やり強行すると、じゃあ経済関係終わりにしようとかですね、いう話になってきて、こう、なんか世界の一番強い国の虎の意を借りてやれば、そんなこと言ってる国は逆にですね、こっちからひっくり返しちゃうみたいな強がりが言えるんですが、もうそういう上下関係のシステムっていうものは消えてくるとですね、これ丁寧に外交やっていないと、その自分の力を誇示して、まあ、経済力でも軍事力でも、で、その物事をなんか押し切ろうとしても、それはなかなか難しくなってきます。したがってこの傲慢な外交をしているとですね、アメリカの虎の意を借りたり、それから金をばらまきまくって、そういう傲慢な外交をしているとですね、自分で生きていかなきゃならなくなった時に、ものすごいハンディになるんですね。まあそういうことを考えると、この、まあどうでしょう、20年間ぐらいですね、日米同盟なんて変なこと言い出してからの日本っていうのは、非常にその、それまでのその、まあ友達を失ったって言いますかね。まあ国としては国交がそれはありますけども、本当の意味でその親しい友人たちが外国から消えてったという、実にこう嘆かわしい状況だったと思うんですね。だからまあこれも立て直しをしなければなりません。要するに外交というのは、向こうもなんかやりたいことあるし、こっちもやりたいことあるわけで、その上手にすり合わせをして、お互いにその自分たちの自由度を上げていくっていうことですよね。外交を上手にやると、自分の国の自由度が上がるわけですね。で、外交を失敗すると自由度は落っこってくるわけで、ですから、まあ、戦後の日本なんかね、本当に敗戦国からのスタートだったんですけども、まあ今回もなんかそれに近いような部分がありますね。もう一回その、傲慢さを捨ててですね、まあ、素直な意味でのその外交をちゃんとやっていかないと、多分国はもう回らないんだろうと思うんですね。で、そういうふうになると、今度企業の方も、家計の方もですね、みんなそれ考え直しだと思うんですね。やっぱりその企業も、なんですかね、この構造改革の時代に、ぴったり合っちゃってて、二言目には構造改革という言葉しか出ないことありますよね。だからその今こういう状況になっていてもですね、とにかく構造改革以外のですね、経営目標が出てこない経営者ってのは結構大企業にいるでしょう。あんならもうどうしようもないっていう意味ですよね。それから例えばその超低金で金を借りられるだけ借りちゃった連中、まず日本政府がそうでしょ。 あとなんか借金でかいことを自慢してる企業とかあるじゃないですか。ああいうところはもうこうやって激しく金利上がっちゃったんだから生きていけないわけですよ。解体を迫られますよね。同時にそういうところっていうのは経営能力ないんですね。要するになんでそんな巨額の借金になっちゃったかっていうと経営能力がないからなんですよ。いくら金積み込んでも物事はうまく運ばないんで、でしょうがないから借金増やしちゃったというようなところが多いわけですね。だからもともと経営能力ないところに金利上がったんだから、これはもう全部おたぶつでありまして、ですからそういうふうに考えたときに、まず一番怪しげなのは日本政府でありますよね。それから日銀でしょ。日銀ずいぶんバランスシート対策対処表膨らましちゃいましたよね。で、あれをもとにかくまだ日本は国としてまだ債権国ですから、今のところはまだ世界最大の債権国なんで、あれ国内で上手に片付けることできますんで、まあ、ああいうの上手に片付けてですね、次のその日本のその基礎を作らなきゃいかんということにこれはなってくるんだと思うんです。でもこれ全部自分で考えなきゃいけないですよね。要するに、その日米同盟最初にあって、で、アメリカから言われた通りなんか行動することが日本の首相の最大の使命であるみたいな話は当然ないわけですよね。で、安全保障につきましてもですね、そんなその軍隊を持ってね、囲んでない国が守れるなんて、そういう19世紀的な発想では全くこれは通用しないわけでありまして、まあ、やっぱ外交をちゃんとやらないと国の守りというのはもはやできない時代がもう来たんだと思うんですね。で、そんな意味で考えたときに、やっぱり自分の頭で考えるということが何よりも大切ですね。家庭もそうですよね。なんとなく流行を追いかけて何も考えずに人と同じライフスタイルをやってれば大丈夫みたいなことではもはや通用しなくて、本当にどこに住んでどんな仕事をしてどんな学校に行って人生どうしようかっていうことは、若い人でも年配の人でももういよいよ自分で考えなければならないわけですね。だからそれは本当に何がいいんで何が悪いんだってことも、こう評論家やってても始まらないわけで、あるいはその極端な話は怖いから真ん中へ行こうと、平均値で行けばいいっていうのはそれも通用しないわけで、やっぱりその自分で決断しなきゃダメですよね。自分でよく考えて、ここはこっちやろうとか、ここはあっちやろうとかいうことを自分で考えて決断するってことが何よりも大事ですね。今なんか本当に世の中では自分が決めることを怖が、自分で考えるとか自分で決めるってことを怖がってる人がすごく多いですよね。間違えたらどうしよう。いや、間違ったら回ったらもうとにかくやってみるしかないわけですね。やってみて間違ってたら変えていけばいいわけで、なんかその試験問題をね、回答用紙書いてるわけじゃないんで、どんどん前へ進みながら生きているってわけですから、生きているってことは日々考えて行動することですから、まあそれをもう一回取り戻すってことになると、まあヘリクス言ってても始まらんってことですね。あでもないこうでもないヘリクス言ってて、でじゃああんたどうするのって時にどうしましょうかと、これでは話にならないんで、まあヘリクス言ってる暇があったら、まあとにかく何でも考えてまずやってみろと、やってみて結果を見て自分で考えて、まあそれを修正するという、まあだからもう本当にプランドゥチェックアクションですよね。まさに本物の PDCA が必要な時にもうなってるわけですね。だからこれ本当にそのこれからあまり理屈言いは出てこなくなると思いますよね。細かい理屈言いではなくて本当になんか考えて行動する人たちの時代になっていくんだと思います。まあ世界のリーダーたち見ていてもですね、まあこのフィリピンのドテルテ大統領じゃないけども激しい人が多いですよね。まあトランプもそういう部分、そういう人ですよね。であれでですから、いいとか悪いとか、おかしいとか言ってても始まらないわけで、要するにそういう人たちが、まあ、失点抜刀もしながらどんどん前へ進んでいくわけですよ。不十分な部分は補いながら、余計な部分は取り去られながらですね、まさにこの川の流れで、ね、その川が、石がだんだん丸くなっていくみたいな話、あるいは時にはですね、洪水みたいなことも起きるでしょうし、まあそういうことを繰り返しながら、この政治も世の中の秩序も前に進んでるわけでありますから、いいも悪いもなく、とにかく、前へ進みながら考えて行動すると、まあこれしかないわけですね。で、これやってた時に日本は決して弱い国ではないと思いますね。まあ今のリーダーたちは本当にですね、すり鉢の底みたいなところに人が多いから、何も考えないから安心でこのポジションに置いといてもらえるっていう人が多かったわけでしょ。ね、構造改革の時代だとか日米同盟の時代ってそんな感じですもんね。でもこれが終わってるわけですから、これからはやっぱりその何も考えない、何も行動しないと何も始まらないから、結局そのリーダーいなくなるわけですよね。逆に怖くなっていなくなるってこともあるでしょう。やっぱり考えて行動する人日本にたくさんいると思いますから、 まあ、黙ってただけですね、今までね、時勢がその逆だったんで。でもそういう人たちはもう一回この表出てくると、やはりそれは非常に活気を見せた時代になってくると思うんですね。明治の頃もそうだし、戦後の日本もそうだし、まあリーダーが一変した時ですね、この国は結構激しく蘇ってくるんじゃないですか。だからそれはそのこのままですね、何もしないでみんな、内地にってことはそれはないと思うんですね。やっぱりその人が入れ替わる。で、この入れ替わりってのは結構、その時激しいんですよ。で、まあ、アメリカの政治が、まあ、今年ああいう風に変わりましたから、来年は、日本もアメリカも政治も変わるでしょうけども、経済界に大きな変化が来ると思いますね。まあ、金利も上がったことでありますしね、経済界で本物の御用達がね、目に見える形で私は浸透していくんだと思うんですね。まあ、ですからちょっと慌ただしくなりますけども、とにかくここは自分の頭で考えて、自分で行動するという以外に未来を開く方法はないだろうと、そういう風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、自分で考えて行動するしかない時ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。